こんばんは。ラジオどこへカエルさんです。久しぶりに録音するんですけども、昨日12月20日、この世界のさらにいくつもの、片隅にを見てきたんですよね。で、やっぱりいろいろ驚いたことがあるんですけども、それはいずれテキストに書こうと思うんですが、まあ何しろ、昨日が公開初日で、まだ見てない人もいっぱいいて、で、もしテキストでこれをブログとかにアップしたりすると、みんなテキスト検索で引っ掛けて、テキスト検索で引っ掛けると結構大事なところがこう、パッてピックアップされてちゃうじゃないですか。で、こう、なんて言うんだろうな。ネタバレしちゃうじゃないですか。それこそ、それって、あれですよね。鈴が言ってた話で、知らんでええことかどうかは知ってしまうまでわからんのかね。なんで知らんでええことかどうかは知ってしまうまでわからんのかねって言うんだけど、それですよね。ね、本当は僕たちは、ネタバレって、最初に分かって、それを避けるようにすればいいんですけど、今、僕たちのこう生きてるネット世界って、こうテキストでうっかり引っ掛けて読んじゃってから、ああ、知らなきゃよかったって思うっていう、こういう経験ですよね。本当に僕たちは鈴のような世界を今まさに生きてるわけです。まあそんなわけで、じゃあそれを避けるためにどうしたらいいかっていうと、テキストじゃない、こういう音声でね、お話しするようにしとけば、まず僕は今から皆さんに警告しますけども、今から話すことは完全にこの世界にのさらにいくつもの片隅にのネタバレですから、ここから先聞く人は、それ見てから聞いてくださいね。見ないで聞くっていうことは、あなたの楽しみを、何倍も遭遇ことになりますから、もう一生見ないっていう覚悟をしてる人は、見ないで聞いてもいいですよ。でも、聞いたら見たくなるかもしれないしね。だから要するに、見てない人は聞かなくていいです、ここから先。ということを最初に申し上げたい。で、ここから先は、もう見た人だけ聞いてくださいね。パソコンの、なんていうのかな、音声ファイルの、ストップボタンを押してくださいね、見てない人はね。はい、というわけでここから先は、もう見た人の世界です。でね、今見た人に対して私は親密な気持ちで言いますけど、ね、すごかったですよね。で、本当すごかったですよね。で、お互いすごいこと、どこがすごかったって言い合うとして、僕が一番すごいと思ったのは、というよりは、表現がすごいっていうのもいくつもあるんですけど、僕の感じ方の中で、わあ、こんなこと起こるんだって思ったのは、水原哲が、ひととき、周作のとこに来るじゃないですか。なんだっけ、入刀サービス入刀サービスあ、なんて言うんだ。もう最近頭がおかしい。入刀上陸。で、来るんですよね。で、その時に、周作がわざと、こうね、鈴と鉄を二人きりにして、すると、積もる話じゃって言って、鉄が、まあ、ね、鈴を近くに引き寄せて、で、鉄がノートを出すじゃないですか。その鈴に、ペンをあげて、で、そこに詐欺の絵を描いてもらおうと思って。で、そのノートを出した時に、ノートは結構がっつり写るんですけど、僕は、ああ、このノート、表紙が破れてないわって思ったんですよ。この感覚は、漫画で読んだ時も、それから、前作の、この世界の片隅にアニメーション版を見たときも、 立ち上がらなかった感覚なんですね。こういうことは思わなかった。ところが今回は、ああ水原哲のノートは破れてないって思ったんですよ。まあ、逆に言うと周作のノートは破れてるなっていうことなんですけど、面白いですよね。だから前作のアニメーションでは確かに周作のノートは破れていた。でもそれがなぜ破れていたかということに関して、なんだろう、はっきりした答えは示されてなかったですよね。だから僕らはそのノートの破れということに対してそんなにこう決定的な何かを感じたりはしなかった。だけど今回はそれがほぼ原作通り、バッチリその経緯が、描かれたわけです。でそれが一つは大きいかなと思うんですよね。でもね、他にもあるそのことは、僕片渕さんはすごい怖いことをするなと思ったのは、なんだろうな、まだ周作がその凛と自分のことを鈴が知ってるとは思わずに、こうかなり不用意に、接してる時、代用品のうどんの話が、他丼の話が出てくるじゃないですか。で代用品の他丼の話が出てきた時に、その鈴がかまどの前で他丼作ってると、わあ小だぬきさんみたいな感じで、でしっかりしっかりやりなされって、オペレッタたぬき御殿の歌を歌いますよね。でそれは原作に出てくるんです。ところが、いや僕怖いなと思ったのは、同じ歌をリンがふと歌うんですよ。しっかりしっかりやりなされてね。でうわ怖って思っ、怖っていうか思ったのは、つまりそれは何を意味してるかっていうと、その周作が鈴の前で非常に不用意に機嫌のいい時の歌として歌ってる、しっかりしっかりやりなされっていう歌は、多分、なんだろうかな。だから、凛と見に行ったんですよ、その映画を。でしょ？で、見に行ったから二人とも知ってるわけですよ。ね。で、ということに気づくと、さらに言うと、鈴と周作が、せっかくだから映画でも見ようかって言って、街に出るじゃないですか。でも水平さんたちがあまりにもうろうろしてるんで、結局映画見ないでしょ。そのエピソードと対比されるわけですよ。鈴と周作は結局映画を見なかった。まあ映画は見れなかったけど、橋の上でいろいろこう親密に話して、まあいい感じだった。でも、その前に周作は、凛とオペレッタたぬき御殿を見てるんですよ、映画館で。くれのね。ひーって思うやん。つまり、そういう経験を周作は経ていながら、なんかまあ、それはそれとして、鈴と自分との関係の中で、それなりに、こう、ご機嫌になってるわけですよね。でもそのご機嫌さには、凛との経験が、なんていうかな、埋め込まれてるんですよね。凛とのこう楽しい思い出を、こう、下に置いてっていうか、そこにこう、ベースとして置いて、その楽しさを、なんていうかな、その鈴との楽しさの中にこう、忍び込ませてるんですよね。これがまさに、代用品として鈴の側からは感じられる。で、なんだろうな、鈴だって、なんて言うんだろう、いかに鈍いとはいえ、周作のご機嫌さ、周作のそういうこう、機嫌の良さには必ず来歴があるはずだっていうのはわかると思うんですよね、なんとなく。で、そのご機嫌さに凛の影があるっていうのは直感的にわかると思うんですよ。その 凛と周作が何をしたか、過去にどういうことをしたかを知らなかったとしてもね。で、だからしっかりしっかりやりなされっていうのを周作がご機嫌に歌ってるあのシーンっていうのが、今回、なんだろうな。まあ、初めてアニメーションでは描かれたんですけど、その、原作とも違う、こう、含意を持っちゃってるんですよね。ひーって思いますね。まあ、例えばね、そういう周作と鈴の距離、要するに、周作は、なんだろうな、むしろ、凛とのことを後ろめたく思ってれば、そして後ろめたいという表現を鈴の前でしてれば、もっとこのドラマは違うものになったと思うんですよね。むしろ鈴が、決定的な違和感を持ってるのは、周作がなんか凛とのことがあったのにご機嫌にしてること。まあそしてもちろん鈴と凛はそういうご機嫌さとは全く無縁に知り合って友達になった。あ、もうちょっと言うとね、まあ、鈴は知らないけど、凛の方はもっと屈折してるわけですよ。むしろ逆ですよね。凛は、その、周作と自分の間にあった楽しい思い出というのを、こう、カットすることによって、それは、自分が一方的に知っている。そして、なんなら、将来的に鈴にそれが知られてしまっても構わないけど、私は私でそれを秘めておく。という覚悟で鈴と友達になってるわけですよね。なんかその非対称性ですよね。なんか、その、周作の、こう、どう言ったらいいんだろう、ご機嫌さと、凛のある種、こう、定年、諦めと、この二つのこう非対称性の間に鈴がいるわけですよね。まあ、つまり、まずそういう来歴を鈴は持って、そしたら鉄が来ちゃったわけですよね。で、そういうその来歴を感じながら、鉄のノートを見たときに、私は、あ、僕は、なんだろう、その手帳が破れてないねって思っちゃったわけですよね。まあこう、つまり今回のなんて言うんだろう、長尺版は単にシーンが増えたというだけじゃなくて、そのシーンが増えることによって本当に何だろう、前からあったドラマの細部が全然違う形でパーンとポップアップしてくるんですよね。それが、本当に驚きでした。こんな風に変わるんだってね。ああ、そう、こんな風に変わるんだといえば、まあ、あと一つ、やっぱり今回、重要なシーンとして、ごめんなさい、まだ見ないで聞いてる人いたら、本当にここで、止めた方がいいですよ。まあまあ、何回も言いますけどね。で、見た人に親密に語りかけると、いや、やっぱり原作にはちゃんと書かれてるんだけど、鈴と、周作が、まあ、夜の営みをしてるときにね、鈴の髪の毛が、まあ、ほどけてますから、わーってこう、枕元にこう、広がってるじゃないですか。で、あの枕元に広がってる鈴の髪って、その後もう一回出てくるんですよね。爆撃にあった後に、寝てる時に、やっぱり、ああいうわーっていう髪の毛になってるんですよね。それも、その二つの章もね、ひーって思いましたね。なんでここでこう、この二つの時間が結びつくような作画をするかなって思って。まあ、その含意は、また別の機会に言おうと思います。今言ってる話からまた逸れていくので。でも、一つ、まあ、なんだろうな、 夜の営みだって、私またすごい古風な言い方をしてしまってすいませんね。でも、あの夜の営みを経てるので、いろんなことがやっぱりこう、違って見えてきちゃいますよね。例えば、周作と鉄が二人で話してる間、鈴はお風呂に入ってるじゃないですか。で、あのお風呂に入ってるっていうことも、なんかな、こう、前の作品、前作ではそんなに生めかしくなかったんですよ。その、破風って、こうちょっと温泉でも使ってるぐらいの、こう、軽い感じだったのに、今回はあのお風呂に入るっていうことが、なんだろう、すでにこう、周作が鉄に譲るかもしれないっていう、あるいはその、鉄と鈴の間に、こう、もっと違う、こう、関係がもうすでに生まれつつあって、そこで鈴がお風呂に入るっていうのは、こう、結構、なんだろうな、誰のためのお風呂とかいう感じを醸し出すんですよね。そこもなんか、うわーって思い出してましたね。あの、思いましたね。あ、そう。今日は鉄の話をしているので、もう一つだけ言うと、多分試写で見た人は、今から言う私の話は、聞かない方がいいです。ややこしいな。なぜかというと、試写の段階では今から言う話は入ってなかったからです。20日の公開バージョンでは、鉄が子供の時、あの、原作にあるんですけど、あの、鈴の鉛筆をなんかサイコロ代わりにぶんどっちゃって、で、って放り投げたら、その鉛筆が、コロコロコロって穴に入っちゃって、ウエーンっていうシーンがあるんですよ。これ原作にはある。で、で、僕それを入れたんだなっていうことに、今回すごく驚きました。つまり、てっきり、リンとテルのお話が、追加されるんだと思ってたので、そういうその水原哲の最初のこう、鈴との関係ですね。そこを充実させるんだなと思って。で、確かにそれは必要なシーンなんですよ。つまり、それがあるからこそ、その次に波のうさぎを描くときに、哲は鈴に兄ちゃんのだからって鉛筆をあげるんですよね。だからあの鉛筆をやるっていう行為はなぜ起こったのかっていうのが、前作のアニメーションでは、ちょっと唐突っていうか、ちょっと親切な子みたいになってたんだけども、そういうこう、なんていうな、やりとりだったんですね、本当は。つまり、わざと、鈴に、こう、冷たく当たるっていうか、鈴を半ばこう、ちょっといじめるみたいなことを、まあ、鉄はしちゃうわけですけども、その、なんていうのかな、その、こう、後ろにある感情っていうのが、あの波のうさぎのシーンで現れてる。まあそこで、つまり、鉄と鈴の関係っていうのが、こう、非常にこう、奥行きが出るんですよね。その、ただ、波のうさぎの、を描いてるシーンから始まるんじゃなくて、あの、なんだろうな、鈴と鉄の、こう、もっと子供子供した関係、つい可愛い子いじめちゃうみたいなね、あの、関係と、こう、妙に大人びた関係っていうのが、こう2つ描かれることで、なんかその後に鈴がこう、うちはあんたとこうなることを待っとったような気がするって、あの言葉がすごくその説得力を増すんですよね。あ、鈴って本当はなんか鉄のことがちょっといいなって思ってたんじゃないかしらっていう感じがもっとこうはっきりするんですよね。だから、だからこそね、僕は、その、鉄の、手帳の表紙が破れてない、ということに、より切実な感じを持つわけです。まあ、もう一つ言うと、鉄は自分の使ってる手帳、書きかけの手帳の続きに、鈴の詐欺の絵を書いてもらうんですよね。つまり一つの手帳、一つのプライバシー、一つのプライベートの、を表すものの中に、自分の文字と、鈴の絵、鈴の文字とを、こう、混在させることを鉄は許すわけですよ。 でも周作はそうじゃないでしょ。周作は自分の覚書は自分の覚書。で、すずには新しいノートをあげるんですよね。このノートは、このノートに書いてくれ。で、それは周作すごい優しそうなんだけど、一方で周作は自分のノートの続きに、自分のノートの中にすずの文字と自分の文字を共有、こう、混在させるということをしない。まあ、それは六時さんだからね。六時さんっていうのは、やっぱテキスト大事だから、仕事とプライベートは分けるのかもしれないけど、でも、そんなこと言いながら、六時さんの周作、自分のノートの裏表紙ちぎって、凛の名札にしてあげるわけじゃないですか。だから、凛は、同じノートを共有する人なんですよ。鈴と違ったね。そこも、怖って思う。怖っていうか、なんつうなら、辛いって思いますね。いろんな意味で、だから鈴は、なんだろう、鉄の方が、こう、親密になれる相手なんですよ。同じノートの中、同じ釜の飯を食った中みたいな感じで。ね。でも、その鉄と結ばれることはなく、やっぱり周作が好きっていうことなんですよね。これどうしましょう。なんかこういう、こう、なんて言うんだろう。切ない感じを前作はこう、できるだけこう、まあそういうことは手、裏ではある、手入れではあるにしても、言わないことにしてたんですよね。そういうのは個人の思いだから、なんか僕らの表面、僕らが観察、横から観察した時にそういうのはわかんないよね。っていう態度で、まあいわばアニメーションは書かれてて、だから、良くも悪くも前作の方が、こう、辛くないんですよね。つまり、もちろん、戦時中、戦争の辛さはある。けども、なんだろう、そういう、こう、戦争の中で個人が抱えてる辛さみたいなのが、ない分、こう、こういう方は、なんだろう、語弊があるかもしれないけど、軽かったんです。今思うとね、今までは僕あのアニメーションが軽いという、こういう言葉を、使うつもりは全然なかったんですけど、今回のバージョンを見てしまった今、前の作品の良さは何かって言われたら、軽さだなって思って。あの軽さは軽さで良かったなって思って。で、だからって言って今回のが、軽くないから、嫌っていうわけじゃないですよ。今回の重さってやっぱ必要な重さで、てか、もう今日ここまで話したことでお分かりいただけたと思うんですけど、もうものすごい奥行き出ましたよね。その鈴のいろんな、こう、動作に。で、それがね、やっぱすごいなって思った。ああ、なんか全然話し足りてない。今24分ぐらい話しましたけども、あとね、何回か分続きます。まあ、ほとぼりが冷めたら、というか、まあ、公開2週間、3週間ぐらい経ったら、今言ったようなことをテキストにするかもしれません。それじゃまた。